At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
メインディッシュはゴールデンラジオ初登場のこの方です。どうぞ。
どうも、構成作家をしている大倉と言います。よろしくお願いします。
芸人扱いだね。
芸人
扱いになっちゃった、ね、
私は覚えてますよ。ささみゆきだった。ささみゆき
見たことありますか？ささみゆ
き私ね、うん、本当に内容は覚えてないだけど、なんか若手で、うん、あ面白いと思ったのだけは覚えてるの、
う
ん
うん、ありがとうございます。
ささみゆきって名前だけ、
はい、大倉さんはもともとあのお笑いをやろうとしてた。
そうですね。もう
このささめゆきっていうのはグループ。
そうです、僕のコンビ名でしたね、うんうん、はい。
これはおいくつぐらいの時の話ですか？
21ぐらいに、20歳からピン芸人やってたんですよ、うん、
はいはい。
で21ぐらいにそれ結成して多分23ぐらいで辞めちゃったんですけど、
う
ん
う
ん、
もう辞めてる、
はい。
なんで辞めちゃったんですか？
それもあの、うん、もう本当シティボーイズライブ見て、うん、俺僕こういうことがやりたいんだと思った時に、うん、僕の力だとそれできないなと思って、こういうコントが、うん、だからシティボーイズみたいなコントを自分で書いてみてやったら、うんうん、まあ、ネタのクオリティも高くなかったのかもしれないですけど、うん、なんかしっくりこないというか、いや演じきれてないって感じがして、でどうしたらこれできるのかなと思ってた時にちょうどバナナマンが出てきて、うん、
はいはい、
でバナナマンに自分の書いた本を読んでもらったらすごい面白くて、うん、そうだこれだと思って、となった時に自分がやる意味あるのかなってだんだん思ってきて、ちょっと書き手の方に興味が出てきて、というのがすごい流れです。
早いね、それを
気づくの早いよな、
ね、早い。
普通なかなか気づかないよ、
なかなか極めれない、
うん。いやでもたまたまですけど、まさしく人力車に僕、まあ、シティボーイズの事務所だからというので、うん、人力車に当時、はい、あのスカウトされて入った時に、うん、ザキヤマと仲良かったんですよ、
はいはい、
あの同年代ほんと同期ぐらいで、
うん、
で別にあいつが売れてるわけでもなかったんですけど、うん、同じところにいるやつがなんでこんなに面白くて俺はいまいちなのかなと思った時に、たまたまドランクドラゴンの塚地さんとかが後輩なんですけど入ってきて、はい、なんで後輩の方がうまく演じられるんだろうなとか思ってたら、あ、この同期クラスに、の身近にいるやつに比べて自分がこんなに負けてるんだから、プロなんかに勝てるわけがないと思って、やったらみんなすごかったっていうことだったんですけど。
私ずっと思い続けて30年近く続けた。なんか人が喋った方が絶対面白いのな。
そんなことないですよ。めちゃめちゃ僕好きでしたよ。
いやでもドランクドラゴンの塚地じゃない方なんて、鈴木だっけ、
は
い、
タクちゃん、
はい、
うん、あいつには勝てない。
勝てないね。まあまあ、まあ、あれには勝てない。本当に
今ジャンルがありますからね、皆さんいろいろと
勝てない。
もうあのジャンルは
勝てない。
な
んだろうな、もう生命が歩いてくる感じがして、うん、もうなんか、うん、野生の本能で負けるっていう、うんうん、
そうですか。
あの勝てないね、うん、だからこの間の M1 の錦鯉にも、うん、ね、錦鯉のあの長谷川さんどっちだっけ、
はい、長谷川さんですね、
うん、勝てない。
いやいやいや、
あのジャンルはやる、あのジャンルはダメ。
大竹さんだって若い頃夕焼けにあんじゃないですか、
はいはい、
髪の毛つかんで振りましたじゃないですか。僕はああいうの見ながら、ああ僕こういうことはできないなと思ってすごいなと思ってましたよ。
あの笑いも好きだったの？大竹さんの暴力的な笑いも
好きですけど、僕あの学校でどちらかというと不良にこういじめられてる方、いじってるかいじられてるかって言ったらそっちのヒエラルキー的に弱い立場だったんで、うん、あんまりこうオラオラの人はちょっと得意ではなかったんですよね。
そうやって冷静に見られると、そのなんか俺はその時テレビでオラオラやってたってことになるな、うん、でもな。
でもシティボーイズライブはね、うん、全然違ったもんでね。
そうです、だから衝撃だったんですよ ね、シティボーイズって、うん、あその大竹さんがオラオラな感じなのかなと思って見たら、うん、こんなカルチャーであり文学的なことやってるんだと思って、
う
ん、
そうこっちかいなと思った時にや
って、はい、びっくりしましたよね。僕そうですよね、
常滑川誠だと思ってたから、常滑川さんだと思ってたから、はい、本当に、
まあ、その話になっちゃったからしょうがないから、その話も進めていくけど、まあ、本では自意識とコメディの日々っていう大倉さん、
はい、
うん、売れてるらしいですけども、
はい、あ、はい、
売れてんだ、すげえな、
その若い時の、はい、あのコメディアンの時から、
はい、
作家になっていく時から、はい、いろんなものに進撃を受けていくことから、
はい、
それから一緒にバナナマンと一緒にやってきて、
はいは
い、いろんなもうほとんど今売れてる芸人は大倉さんと関わらずにはいないというか、ね、
すごいよね。
ありがとうございます。
カルチャーをだも一世代を作った人になっちゃう、うん、そのカルチャー歴史をこの、うん、コメディの歴史の中に登場する人になっちゃった。
そうだね。
でもその、あれですよ、まさしく本当シティボーイズが作った80年代から90年代に作ってきた、うん、東京のライブシーンを作ろうと思って、その当時テレビがやっぱりあの電波少年とか、うん、ああいう時代だったじゃないですか、うん、だから、うん、テレビに出たかったら若手芸人は何か言う通りにしろっていうようなちょっとイズムがあったじゃないですか、うんうんうん、まあ、それが全然否定してるわけじゃなくて、うん、そういうやり方もあるんですけど、うん、僕らそういうところで出口が全然なくなってしまって、うん、だったらライブシーンで何かやんなきゃいけないっていう時にシティボーイズに出会ったから、もうこれしか僕らがやるしかないと思って、うんうんうん、志を共にした人たちがなんとなく何人かいて、そういうシーンが作れたんじゃないかなとは思ってますけど、
まあ、シティボーイズはね、うん、あのたまたま周りにいろんな作家の人がなんかなぜか集まってきてくれてね、すごいですよね、はい、それでまあ俺なんかは、うん、あの逆にそっち行くのと、
あ、そうですか。
はい、
まあだから北尾さんも佐伯さんもね、うん、もうあのとってもカルチャーに浸ってた人だから、はい、それは分かるんだけど、うん、俺はそうじゃないね、俺はもう半端な芸人、半端な芸人でだったから、でえって、ま、気がついたら、え、見てそっち行くんだと思って
ちょっとアカデミックじゃないって思って、
うん、ちょっと驚きながら、うん、ただそっちに引っ張られていくと、うん、そこには、うん、まあ、だから、まあ、変な話だけど大倉さんと同じように、うん、俺もそこには魅力的なものがたくさんあって、
うん、
うん、ただこれとお金とつながっていくのかなみたいなことはちょっと思ったね。こうそれは好きなことやってて、まあカルチャーは背負ってたんだけど、だからそれと反比例するようにテレビじゃあの暴れ者みたいな、これちょっと食え、まあもちろんそういう暴れ者の要素も俺にあったと思うんだけど、これちょっと食えるぞみたいな感触がねテレビであって、ただもう自分たちの劇団に来ると、はい、俺本当に常識人だと思うな
まあ確かに
そうですよね、あの2人
と私もそう思います、はい、
大竹さんが常識人として回してますもんね、
うん、そうなんだ、
でも常識人でもって求められたキャラクターをやるんだろうなと思って、うんうんうん、自分の本来のオリジナルとは違っても求められてんなら、うんうんはい、あ私でよければみたいな感じになる
んだ、うんうん、まあ、でも俺だから俺たちもお笑いから遠いところにいたから、うん、コミもボケも分かんなかったからね、
あ、
業界に来てなんかテレビの番組ね、お笑いスターターとかだって誰がツッコミでえなんて何ですかそれみたいな感
じだったんだ。確かにあの僕らも、うん、あの群馬出身なんですけれども、はい、あんまりそういうツッコミとかボケとかって意識した土壌じゃなかったんですけど、うん、ダウンタウンさんが出てきた時に、うん、ボケツッコミっていうのが、うん、もうそういうもんなんだっていうのがちょうど思春期の時に知って、うん、あ、もうお笑いってそういう作り方なんだなと思ってたところにまたシティボーイズさんを見て、うんうんうん、あ、そうじゃないんだ、また そこではないものもあるんだと思ってびっくりして、また違うカルチャーショックを受けたっていうのがありますね。
あ、なるほどね、まあ、だからボケツッコミはとっても今までのオーソドックスな土台に立って、うんうん、こう短時間でこう設定も何も分かりやすくするために生まれてるわけだからね、はいはい、まあ、俺たちのやってることは、うん、まあ、そんなに比べたら全然分かりづらくて、
もう本
当に、うんうん、
だからもう大学の友達とかにシティーボーイズのビデオとかすごい見せるんですけど、うん、5人に3人ぐらいはキョトンとするんですよね。
え、
5人に3人ぐらいはこれはどういうお笑いなのって言って、うんうん、で2人ぐらいもすっごい熱中する人たちがいて、でそういう好きなものたちだけで集まるとやっぱまたそういう力が生まれるんだなとは思ったんですけどね。
5本の中ではこのシティボーイズのビデオを S さんという女性に勧められたというものを書きにな
ってます
。 S さん、そうなんですよね、うん、あのお笑いライブ見に来た帰りにたまたま声かけられて、うん、さっき出てましたよねとかっつって、うん、それで一緒に次の日飯食いに行く、うん、まあ、出待ちの女の子とすごい、
うん、ファンの人、
そうそうそうです、うん、あって、それで飯食い約束したら、うん、その人が僕より年上だったんですけど、うん、で僕とか下心あるじゃないですか、うん、そんな女の子と、うん、でもちろん下心もあって、まあ、そういうもちろん関係にもなったんですけど、うん、その人がすごいサブカル女子だったんですよ。
あ、
で僕にすごいシティボーイズのビデオとかを初めて、その時ワウワウで確か放送し始めたんですよね、うん、シティボーイズライブが。でそれを全部まとめたものをこれ見た方がいいよって言ってくれて、それで僕知ったんですよね、
はい、
でその子が全部そのナイロン 100°C とか、うん、大人計画とか、うん、ラジカルとかそういうの全部教えてくれたんですよ。
あ、
だからすごいお世話になったなっていうのを本に書きました、う
ん、へー、はい、 でもその時はそうだったな、うん、私も全部好き、うん、今出た名前は全部見てた、
はい、うん、三浦さんそんな感じしました。僕もなんかそういう影響を受けてるのかなと、うんうん、
影響を自分からただ何にも誰にも教えてもらわずに自分で田舎にいた時に、はあ、うん、あの雑誌とか読んで、
なるほど、
ネーミングの響きだけ、うん、はい、なんだろうこれは、なんだろう見たいっつって、うんうん、それで東京に出てきました、
うん、
私は。
へえ、うん、そうなんだ。まあそれででもこう大倉さんの今ゴッタンとかいろんなので関わって、はい、はい、作ったも作っているものは、はい、あれだね、僕なんかから、まあ、ちょっと口幅ったいけど、うん、言うとやっぱテレビがあって、うん、俺たちみたいな、うん、とんがったのがあって、うん、そのそれをこうなんて言うんだろうな、両方を超えちゃいみたいな形のがゴッタみたいなので、
そうですね、多分、うん、あのそうシティーボーイズの影響とかを何とかしてこう、うん、テレビっぽく見せたいなとか、ね、ありますね、うん、はい、うん、それたまたまやってる演出の佐久間という人間もそう同じような趣味があって、
佐久間さんそうね、
そうですね、だからあシティーボーイズに影響を受けた世代 で、うん、でそういう志のある人たちがこう東京芸人が集まってきて、うん、それでやったので、うん、それ劇団一人もそうですし、うん、おぎやぎもそうですし、うん、みんなそういうのが好きなので、うん、そういうエッセンスがどんどん出るようになったのかなと思いますね。
いやだから、ね、その当時はね、うん、テレビは大阪芸人全盛だったんです
よ、う
ん、
そうね、
はい、もうなんか座漫才も何も含めて、もう
西だった、
もう大阪弁が日常語かみたいな、うん、はい、うん、そやあらへんでみたいな、はい、みんな言ってたりして、はい、うん、まあ、
私も使ってましたよ、うん、なんでですの兄さんってよく使いましたよ。い
やだからね、あのテレビの影響は東京の ね、
そうですよね、
サブカルの人間たちにとっては、はい、いやここまで大阪に侵食されていっちゃうのかっていうふうに
ありましたよね、多分その時代が、うんうん、
あった。
でもダウンタウンさんですらやっぱシティーボーイズの影響を受けてるじゃないですか。これ全部僕が読んだ書物によると、
う
ん、はい、あのまあ、本人から聞いたわけじゃないので、うん、やっぱラジカルを見に行ってたらしくて、うん、だからこれは僕の想像です、あくまで今から喋るのは、うん、ダウンタウンさん初めて東京でお笑いライブやった時に、うん、ラホールでやってるんですよ、
う
ん、ってことは
そうなの、
そうなんですよ、うん、だから多分、うん、ラジカルの影響を受けてるんじゃないかなとか、うん、ちょっと僕は感じてはいるんですよね。
そのあたりはよくわかんないんだけど、東京と大阪をねつなぐディレクターが読売テレビにいて、うん、中野さんって言うんだけど、うん、その中野さんみたいなのが、うん、その東京とその頃大阪ではあいつらが、はい、ダウンタウンが出始めてた頃だったのかね、うんうん、それとっても大阪でダウンタウンを面白がっているあのディレクターが何人かいて、うん、それで、ね、東京の俺たちとこう、うん、なんかしようみたいな話が持ち上がってて、そこにあの今度このラジオにも来るけど倉本っていう、はい、倉本っていう作家が、はい、もうあの売れないバンドをずっと続けてる作家がいるんだけど、うん、その倉本があなんかコント書いてやろうみたいな話があって、うん、そこに 中島ラモさんなんかも来てくださったりしててっていうのがちょっとあった
んですね。ダウンタウンデラックスの4回目ぐらいのゲストでシティボーイズ出てるじゃないですか、うん、始まったばっかりで、
う
んうん、すぐシティボーイズが出てるんですよ。
そうなん
で、僕テレビのゲストでシティボーイズが来るってこと自体が珍しかったんで、うんうん、相当やっぱダウンタウンさんはシティボーイズのこと好きなんだなって僕の認識ではあったんですけどね。
ああそうなんですか、
はい、すげー。だからやっぱなんか本当にテレビ好きね、
うん、好きです。お笑いテレビお笑いもだから大好きです
ねすごいね、はい、
ずっと見てました。
まあそういうね、俺たちの関わりもとっても俺は今になってみればありがたいと思うんですけども、はい、今は自分の世界を、今何やってるの、大体どんな番組で何をやったりしてるの。
僕今、うん、テレビを少しちょっとバラエティの数ちょっと減らして、うんうん、ドラマとかをやりつつ、うん、あとちょっと新しくやりたいことが、
うん、
今オンラインの、うん、がもうすごく、
うん、
今回のコロナ期によってやっぱライブに客が来れなかったじゃないですか、うんうん
はい、
オンラインに移行し始めたので、うんうんうん、だったらオンラインに特化したコントライブって作れないかなと思って、
うん、
まさしくこの間先週ぐらい東京03で稽古場でコントライブやってみたんですよ、
うん
う
ん、
映像とお客さん誰も入れない、うん、笑い声もなしっていうのをやって、それが非常にできてとすれば100点満点ではなかったんですけど、うん、手応えとしたらすごいあって、今後いけるんじゃないかなっていう、そういう テレビとかそういうでかいメディアにあんまり巻き込まれずにお金がこう生まれるというコントが生まれるんじゃないかなっていう、今それにすごい力入れたいなと。
それはテレビっていうとやっぱり制約のきつさとかそういう局の縛りとか、
はいはいはいはい、
まあスポンサーに気を使ったりとか、
まあいろいろありますけど、
うん、そういう縛りをなくしたい。
そうですね、まあその縛りの中でやれることもあるとは思いつつも、やっぱテレビってのはどうしてもやっぱ不特定多数の人に見せるじゃないですか。そうするとやっぱりその人たち誰がその瞬間見ても面白いものを作らなきゃいけないに対して強烈な熱量を持ってる人たちがいるじゃないですか。そういう人たちに対して作っていくソフトっていうのも絶対今後必要となるんですが、こんだけプラットフォームが増えていく時代なので、だからそのプラットフォームごと自分たちで作っちゃったらすごいいいなとは思いつつ、
あーすごい、はい、
っていうのがやれれば、
いやもうね、まあこうテレビ業界も見てるとね、
うん、
何か変化していかないと、
そうですね、
これはまずいぞっていう、うん、こう予感も携わってる人間たちはみんな持ってるよね、うん、
でもさテレビ業界からしたらさ、うん、大倉さんみたいな人を手放したくないんじゃないの、うんうん
う
ん、
いやでもちょっ
とテレビなんとかしてくださいみたいな、テレビ
の都合と僕の求めてるのが少し今ずれてる感じもしなくもないというか、うんうん、まあでももちろんそのテレビ番組の、うん、放送作家の仕事もしてるんで、うん、そういう時はちゃんとそれに沿った仕事もちゃんとしますけれども、うん、っていうのを感じるなっていうのがありますね、うん、最近は、うん、
困っちゃうね、テレビどうなるのかね
どうなっていくんだろうね、まあだからもうね、こう世代交代していかなくちゃいけない、
それはもう絶対そうです、もう世代交代がちょっと進まなさすぎて、
そうだね、
僕が若手の頃にスターだって上に君臨していた人がいまだに君臨していた人は実はあの何て言ったんですよ、もちろんこう芸能人だけではなくて、
う
ん、裏方も同じような、
そうな
の、同じようなところにいるんで、だとこれだと回らないなと思う時はすごいありますね、
作家とかいろんなのも含めて、
まあちょっといろいろ言い始めちゃうとちょっと語弊があるちゃう、
まあそうだね、ここはもう新陳代謝しなくちゃいけない、そうだ、ね、もう大体日本自体がもう新陳代謝しなくちゃいけないのに、相変わらずまあ企業も政治も全部含めて既得権益の方に、
ね、
今ある利益の方に寄り添って食っていかないといけないんじゃないかと、
はい、思います。
ここからはもう、うん、もうオワコンだと、はい、ここは
そうですね
という話が出てるよね、はい、
うん、
本の中では、うん、もう一つ気になったのは、はいはい、お父様のことにも出ていらっしゃいますね、
僕があの、うん、あれなんですよね、あの、うん、お笑いやるときまず父がこう反対、うん、なんつったらいいんでしょうね、うん、あのまだお笑い芸人やるなんてっていうような、うん、まだ時代です、
はい、時代背景はね、
ちょうどそれで建設会社やってたんですよ、うちは、うん、で建設会社の後を継ぐという名目で僕は東京にの大学の建設学部とかに入ったんですけれども、入った瞬間にもお笑いライブ出る大学1年生の時から、で親になかなかおっかない、あの昔ながらの昭和の親父だったんで、なかなか言えずにずっと芸人をやってて、それで最後に言った瞬間にお前裏切り者だっつってちょっと半分感動みたいなさせちゃったんですよ。でそれから しばらくして親の、あの体調が悪くなってきて、ちょっと体調が悪くなった時に僕あのテレビとかでいろいろこう、作家とかやるようになって、そこそこお金が入るようになってきたので、でそこからなんとなく和解というかこうお互い認め合うような感じになったんですけど、その2年前の2019年ですか、に亡くなったんですよ。でそれがちょうどバナナマンライブを、あのやった、その最終日 の、あの前日の夜に電話かかってきて、うちの親父が今人工透析してたんですよ、その時、でもうちょっと人工透析できなくなったっつって、いろいろあれやって、人工透析できなくなるともう大体1週間ぐらいで、あの死んじゃうので、でうちの妹から電話かかってもうダメかもしれないっていうので行った、僕がそう言ってもう意識ももう治らないって言ったんですけど、僕が病院に行ってたら意識が回復したんですよ、
あら、
それはとりあえず良かったと思って、また仕事があるんで戻ってきたら、その日の夜にまた意識が倒れた、また行ったら意識がまた回復するっていうのを何回か繰り返したんですよ、でちょうど
笑っちゃいかんけど笑っちゃったごめんなさい、
そ
うなんです
よ、その1週間後にあの東京03の単独ライブだったんですよ、で僕東京03の鳥ネタとマクマとか全体演出と最後のネタをいつも毎回書いてるんですけれども、そのネタが全く書けてなかったんですよ、バナナマン終わった1週間後です、
近いしね、
近いし、うん、で親がそういう状況なんで、うんうん、まあその、うん、病院に行ったら親が目を覚ますというコントをもう書いたんです
もう書いた、
それ書いたんです。それでその最後に親が死んだ告別式の日に書き上げて、うん、それをゼロさんに送って、うん、もう前日なんですよ、もう東京ゼロさんの、うん、飯塚さん、うん、ネタの尺が30分ぐらいあるんですよ、
はいはい、
まあ、僕の中でも思い入れがあるんで、うん、それで送ってたら、あの飯塚さんがごめん、もう前日になっちゃってもうこれ間に合わないかもしれないけど覚えられるかなって言ったら、いやたかだか30分のネタだろう、うん、そんなのすぐ覚えるよって言って、うんうん、やってくれて、もう一切ミスなしでやってくれたんですよ、ね、
はあ、職人、
はい、すごいなと思って。
そのコント見たい。
今 YouTube であのちょっとあのアップしているので、この本のタイミングに合わせてなぜか飯塚さんがそのコントアップしてくれたんですよ、
う
ん
う
ん、
は
い、それがその日までにというコントなので、ちょっとよかったら、
見よう、
見てください。
親父の死が、
はい、
無駄じゃなかった
ですね。すごいね、なんかすごいね、はい、すごい、はい、若いというか、なんでしょうね、
はい、そう、だから若い時感動みたいになった親父が死んだ時は、はい、あの大倉さんのネタになる。
すごいね、お父さんが最後になんかくれたね、
はい、ありがたかったです。
はい、その中ででも大倉さん、まあ、こういう、はい、ご本人も書いてあるけど、こういう仕事をなさってると、うんうんうん、やっぱりその周りには、
はい、
マッコイ斉藤さんとか、ね、はい、やっぱりすごい人が
そうですね、
ちゃんとこう、はい、集まってくる。
そうですね、なぜかそういう巡り合わせだけはすごくありがたいことに、うん、いろんなタイプのディレクターと知り合うことができました。
マッコイさんはいろんな人に俺はあれだけど聞いた話で影響を与えてるけど、マッコイさんからどんな影響があったんですか。
だからマッコイ斉藤という人はもう僕先輩に、まあ、三浦さんよりも先輩になったんですけど、矢作さんの紹介でいきなり僕がやったコントライブを見て、俺もコントライブやりてーっつって呼ばれたんですよ。それで紹介されて会ったんですけれども、もういきなり乗るなりもギャングみたいな格好をしてきて、僕さっき言いましたけど学校ではあまり強くない立場の人間だったじゃないですか。でマッコイ斉藤は逆で、もう学校でも人気もあるし、うん、明るい、僕は番長の笑いって言うんですけど、はいはい、ああいう人の笑いのことを、うん、僕みたいなこう家でコソコソやるタイプ、一番苦手なタイプなんですけど、うん、あの人に、お前あの、うん、一緒に手伝いよっつって引っ張られることによって、うん、テレビの笑いとか分かりやすさとか、うん、あの人が、うん、一番僕があの勉強になったのは、うん、あの、うん、素人の人を仕込むために面白いこと、うん、フレーズを言わせるために、うん、僕が書いたカンペを出して、うん、その人に読んでもらうっていう、うん、外国人の人だったんですけど、うん、が読むっていう、うん、
あれそれはあのガレッジセールの
番組で、そうです、
番組で、はい、ガレッジセールがこう、はい、なんだっけ、結構
そうです、いやガレッジセールが暴走族と対決するっていうので、その
見てた見てたあれは笑ったよ。
黒人の女子女の子が、うん、あの相棒みたいな感じでいるんですよ、うん、でそこで何を喋らせるかっていうのをやってたんですけど、うん、複雑な言葉をいくら書いてもあんまりだったの、うん、見た瞬間マッコイが僕のカンペを取り上げて、うん、違うっつってバカって一言だけ書いてバツ出したんですよ、うん、
それがカンペだが、
カンペで、うん、それがバカって言っただけでドカーンってなったんですよ。あ、これがテレビの笑いだなってすごい勉強になったってい
う。力強いね、うん、もうそういう周りの方々の面白い話も、
もう時間ですって。
あ、そうですか、はい、この本には出てきます。
はい、すいません。
わー、面白いな、こういう話は。あ、告知を、うん、本の告知を、うん、はい、はい、いいですか。
自意識とコメディの日々という、あの僕がいろんな芸人と出会ったり、いろんなスタッフと出会ったりとかして影響を受けた、うん、あの90年代後半から、まあ、もちろんそうシティボーイズさんが一番でかいんですけども存在としては、そういう日常で今こう僕らと同じ世代、バナナマンとかおぎやぎとか東京ゼロさんとかラーメンズとか、うん、そういう方々がどうな、うん、と共に歩んだ日々をちょっと本にしましたので、よかったら読んでください。
いいですね。
話の流れからすると、うん、俺はそろそろ退場した方がいいみたいな流れ。
まあ正直ね、新陳代謝がね、
やかましいわ。
お時間来てしまいました。本日のゲストは放送作家の大倉さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。